特集2、防災特集第2弾。避難先や避難経路などを考えておきましょう。住んでいる場所や通学先、勤務先などの災害リスクを把握し、避難の必要性や避難先、避難経路などについて家族や地域で話し合いましょう。ハザードマップで災害の危険性を確認しましょう。ハザードマップでは、災害の危険度と避難場所を地図上で確認できます。洪水・土砂災害ハザードマップでは、河川の堤防決壊、氾濫時の浸水想定区域と浸水深、土砂災害の恐れのある場所。高潮ハザードマップでは、台風などによる高潮の浸水想定区域と浸水深。津波ハザードマップでは、南海トラフ巨大地震発生時の震度、津波の浸水想定区域と浸水深、液状化危険度。内水ハザードマップでは、大雨で排水しきれず、道路や高架下などに浸水した場合の想定。ため池ハザードマップでは、ため池の堤防決壊時の浸水想定区域と浸水深などがそれぞれ確認できます。また、市統合型 GIS でも確認できる二次元コードが掲載されています。複数の避難先を検討しましょう。小学校や公民館など市が開設する指定緊急避難場所に行くことだけが避難ではありません。災害の種類や規模、自分や家族の状況や体調によって避難可能な場所は変わります。例えば、大雨・洪水を想定した場合、親戚や知人宅などに避難、車で公園の駐車場などへ車中避難、地域の集会所など自主防災組織が運営する届け出避難所へ避難、学校や公民館など市が開設する指定緊急避難場所へ避難。想定浸水深が3メートル未満の地域であれば、自宅の2階以上へ垂直避難など、災害リスクや家庭の備蓄状況も考慮した上で、在宅避難も検討しましょう。以上の問い合わせ先、本庁地域防災推進課426-3131。二次災害にも備えを。感震ブレーカーを知っていますか？大規模地震が起きると、停電の復旧時に通電火災のリスクが高まります。これは、ストーブの上に落ちた可燃物からの出火や、断線した電気コードに再び電気が流れて出火する火災です。感震ブレーカーは、震度5相当の揺れを検知すると自動で通電を遮断する装置で、簡易タイプとコンセントタイプがあり、通電火災を予防できます。消防局予防課では、感震ブレーカーのデモ機を見てもらいながら詳しく案内しています。問い合わせ先、本庁消防局予防課426-1194。倉敷市民講座、親子で防災チャレンジ、ロープ結びと防災ホイッスル作り、親子で防災力を高めよう。8月9日、10時から12時半、ライフパーク倉敷で、対象は小学生と保護者12組、小学生1人につき保護者1人、1組500円、申し込みは7月26日まで。紙面には災害時に役立つ3種類のロープ結びとホイッスルの写真が掲載されています。問い合わせ先、市民学習センター 454-0011。 以上、大西でした。